クリスマスおめでとうございます。2025年こうして皆様とこのようにクリスマスを迎えられたことを本当に喜んでいます。実は昨年は自分は厳しい状態になったことを思い出しておりまして、イブの日は、イブ礼拝に参加することができなかったって記憶しています。インフルエンザにかかってたんですね。だから自分の健康がいかに重要かっていうこともまじまじと今年は感じながらここに集わせていただいてましたし、それからですね、思い起こすと牧師、福岡教会の牧師を最後の年ですね、2014年のクリスマスなんですけれども、実はこの日もインフルエンザにかかってまして、それで教会は礼拝堂のすぐ講壇の裏側に出入り口がありまして、その出入り口に待機してですね、イブ礼拝のそのメッセージの時だけひょこっと顔を出してお話をして、みんなと接することなく終わったらさっさと引き上げるという、そういうふうな仕方で参加してたのを思い出します。健康はやっぱり大事で、無事に1年を乗り切る、そしてこうしてクリスマスを迎える、年を重ねてきてそれが どんなに大事ないいことかっていうことをこう感じる次第で、それでだからこうして多くの人とクリスマスが迎えられることは本当に幸いだなって思います。後で愛さんの時を持ちますから、こういうことも含めて一緒にさまざまなことを分かち合うことができたらいいかなと、そんなふうに思います。今日は神の予言を受け入れた人たちということで、東方の3人の博士たちの事柄から学んでいきたいと思います。教会学校の成長のプログラムを学んでいる人たちは重なっておりますが、復習の意味で一緒に考えていただければと思います。東方の博士という言葉は、博士は日本語で、ありますけれども、ギリシャ語ではマギと申します。マギというのはヘロドトスという、ローマ帝国の、歴史家がいるんですけれども、その歴史家によると、ペルシャの宗教の中で、最色についていた人たちだというふうに言われています。そういう人たちを総じてマギと呼んだということでした。彼らは天文学あるいは占星術に携わっていた人たちで、それを遡るとメディアという国がペルシャにはありました。ペルシャ、ケメリス朝ペルシャによって滅ぼされてしまう、そういう国ですけれども、その国の祭司職についていた関係の人たちに遡るということが言われています。この人たちのことを唯一神教でありますユダヤ人たちはどう呼んだかというと、詐欺師だとかペテン師だとかと呼んでいたと言われています。立場が全く違うじゃないかと思いますけれども、そういう人たちのことがこの新約聖書に、しかもマタイ伝が冒頭にイエス様の誕生に絡んで登場してくるわけです。エジプトの暦でメソリという月があります。その月の最初の日に乙女座のシリウス、乙女座じゃなくて大犬座です、大犬座のシリウスが 夜明け近くに登ってきて異常に光ったことがあったそうです。この博士たちはそのことを見逃しませんでした。メソリというのは王子の誕生という意味で、古代の占星術者たちは偉大な王の誕生のことを告げているのではないかと信じて疑わなかったということでありました。マタイの2章9節は星が先立って進むと記されて不思議なことが書いてありますけれども、これはどうなんだろうか。星が東から出て西に進んでいくというのは分かりますけれども、でも星が動いて行く道を示してくれたみたいな、そんな書き方がしてあって、昔のクリスマスのイエス様の誕生劇を見ていても、その博士たちがいつも見ていたのは自分たちの道しるべとなっている星ではなくて、自分たちの示すところに向かっていってくれる星の姿だったと思います。不思議なことですけれども、これ何だろうかって思います。星が動くというのは2つあるかと思います。それ1つは水星か、もう1つは流星であります。この12月に入って、双子座流星群というのが今盛んに輝いているというのは聞いていますか？夜空を結構賑わしているらしいです。その話聞いて確かめておこうと思ったんですけど、ちょっといとまがなくてなかなか難しかったんですけども、まだ降ってるんじゃないかなという気がします。双子座の方面を見られるといいかなと思いますけれども、でも流星というのはパッと出てパッと消えていく、ただ線のようにこう走っていくような、それは宇宙の塵が地球の大気圏の中に入ってきて燃えて月っていう、そういう感じで降ってきたものだというふうに言われるのが流星ですから、導くものではないなと思いますね。で、残るのは水星です。紀元前11年にハレー彗星が地球に接近したという記録が残っています。ハレー彗星は太陽系の中にある大きな彗星でありまして、周回をしている、太陽を中心に周回をする彗星の一つだと考えられています。だから定期的に観測することができる。ただ地球から観測できるのは70年に1回ほどだというふうに言われています。これを観測できる人一生涯のうちに2回見ることができる人は相当な長生きの人だということが考えられますけれども、ガリレオ・ガリレイが観測した人の中の一人だというふうに言われています。面白いなと思いますけれども、そのハレー彗星が紀元前11年に地球に接近した、面白いですよね。これがこの彗星のような星が導いたというふうに考えられないかということですよね。今年のなって新しい彗星が発見されたというニュースを聞いたことありますか？1月にレモン彗星と名付けられた彗星があるんです。日本の国立天文台と自然科学研究機構がこのことを詳しく報じています。この今年のこの10月から11月にかけて、肉眼でも見えるほどのそのような星に輝いているということなんです。 まだ間に合うかもしれないんですけれども、見えるかもしれません。白く輝く星、そして彗星ですから、いわゆるほうき星、先端から少しこう尾っぽが生えたような感じの見え方をする、そういうものですね。そのような星が今でもやっぱり新たに発見されたりするということですね。こういうことがイエス様がお生まれになった頃にもあったのかもしれないということです。そしてほうき星がこの占星術の博士たちを上手に、まあ彼らからすると導いてくれたと言えたのかもしれないですね。異常な星の輝きに魅了された三人の博士、彼らがいたのはペルシャだっただろうと考えられていますが、しかもメディアという地方になるとパレスチナからもう少し距離が離れています。距離にして1800キロから2000キロ、飛行機が飛んでるわけでもなし、新幹線が走っているでもなし、絵に見るのはラクダに乗って旅をする三人の博士たちでした。相当な覚悟がないとこの旅に出ることはできなかったと思います。旅に出たら1週間で帰ってこれるわけはないです。この距離、ラクダに乗ったとしても生き物ですから簡単には進みません。数ヶ月あるいは1年にかかるにわたるそのような旅になる。一体どのくらいのお金がかかるんだろうかって思いますが、そんな旅をしたことがないので考えようもないんですよね。おそらく寝台をそこに持ち込んで、それをかけてもいいと思えるような価値をそこに見出してないと出られないだろうと思います。反対もあっただろうと思いますが、しかしそこを一世一代のことだって、一世一代ですよ、こんな話最近聞かないですよね。そんな冒険は誰もしませんから。でもこの頃はしたんですよね。すべてをかけるような思いを持って三人の博士は旅に出た。その旅に出た理由は彼らが聖書の預言を見出したからです。民数記の24章の17節、こうあります。私には彼が見える、しかし今はいない。彼を仰いでいる、しかし間近ではない。一つの星がヤコブから進み出る、一つの尺がイスラエルから立ち上がり、 ぬんと。民数記はモーセが書いた書物だと言われていますが、ここは イスラエルがパレスチナに入っていこうとしているときに抵抗したバラクという王が、地元の王がおりました。モアブの王だったと思いますけれども、そのモアブによって見出されているその占い師といいますか、預言者といいますか、バラクという人がいるわけですね。バラクはバラムに何とかしてイスラエルを呪ってくれと依頼するんです。けれどもバラムは祈ってみても彼らを呪うことはできない。そのようにバラムは申すわけですけれども、しかしバラクはそれでも呪えって言うんですね。そのような中で響いてきた神の言葉がこの言葉だったんです。イエス様の誕生から千年以上遡るわけですけれども、その時のことを三人の博士は見出しているわけです。もちろんそれを支える他の旧約聖書の言葉もあったと思います。当時聖書がペルシャにあったのかっていうことが少し疑問になるかと思いますけれども、イスラエルは、ユダヤはバビロンに多くの人が捕囚民として移送されていたことがありました。紀元前500年代その頃に人々は自分たちのアイデンティティを確立しようとして、自分たちの持ち物としてこの聖書をバビロンに持ち込んでいるわけです。そしてその文化はしっかりとバビロンの中でも根付こうとしていたということです。実際に根付いていて、聖書の言葉は他の人々にも反映していったんだろうということが考えられます。だから他の宗教に仕えていた祭司たちもその聖書を目にすることができたのではないかと考えられます。その500年から400、500年経ってこの3人の博士たちは聖書を見ているわけです。時代が変わってヘブライ語で書かれていたものかどうかは分かりませんけれども、300年代にギリシャ語に翻訳された70人訳聖書というのが広まるんですね。アレキサンダー大王の活動やその後の勢力のさまざまな変化の中で広まっていくんです。そうした背景を持って聖書の言葉もユダヤ人たちの住んでいるところもメソポタミア、オリエント、また地中海全域に広がるわけですね。エレミア書23章5節に、見よ、このような日が来ると主は言われる。私はダビデのために正しい若枝を起こす。王は治め栄え、この国は正義と恵みの技を行う。ゼカリア9章9節に、娘シオンよ、大いに踊れ、 娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ、見よ、あなたの王は来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って、こうした御言葉を見出していたって考えられます。博士たちは調べてきたことの成果を星の導きとともに見ようとしてエルサレムを訪れるんです。なぜなら王としてお生まれになるからです。そして王宮に訪ね、イスラエルの王としてお生まれになった方はどこにおられますかと尋ねるわけです。ヘロデ大王はユダヤ人ではありません。イドマヤ人です。ローマ帝国の勢力が変化する中でカエサルや時の元老院に働きかけて、このパレスチナの領主になっていくわけです。そうした人物です。ですから何とかして自分の地位を確立しようとして一生懸命だった。ユダヤ人のためには神殿まで建築してみせるわけです。そうした人物ですから、自分のわけのわからないところで王が生まれるなんて聞きたくない。三人の博士たちの言葉によって彼の心には敵意が生まれるんです。まあこの三人の博士がイエス様のもとに訪れるときに三つの事柄が考えられます。一つはこの敵意なんです。敵意が生まれたんです。びっくりですね。クリスマスに敵意なんて。でもこれが聖書が伝えるところのものです。ヘロデは不安に感じて、祭司長や律法学者たちを集めて、これはどうしたことかって、どこに生まれることになっているんだと尋ねるわけですね。そして律法学者や祭司長たちは伝えるわけです。予言にベツレヘムと記されていると。ユダヤの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者の中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。とヘロデの計画はここではっきりしてるんだと思いますけれども、それを実行するためにはもっと状況を知らなきゃいけない。だから東方の博士たちにイエス様のところ行ったらちゃんと見て、そして報告にここに戻ってきてくれというふうに言うわけです。もう一つの二つ目の事柄ですね。それは無関心です。東方の博士がわざわざエルサレムに訪ねてきて、ヘロデが不安に感じて、そして祭司長や律法学者たちに質問をして、何が起こっているのか知らされているのに、当の律法学者や祭司長たちは行動を起こしてない。そのことですね。聞いているのに 聞かない、知らないふりをする、分かっているのにどうでもいいように振る舞う、どうしたことかって、それは神の御心に反していくことだと思います。三つ目が信仰です。全くルーツの異なる、考えの異なる博士たちが御言葉に心を開いて、すべてをかけて2000キロ近くをわざわざ旅してきたわけです。そこに神のなさることへの関心、そしてそれを信じる思いがあったに相違ありません。彼らの持ってきた宝物も尋常なものではなかったと思います。黄金、乳香、没薬はそれぞれとても高価なものだったと言われています。黄金は王の王として来たるべきお方という意味で捧げられます。メサイアに王の王、主の主と賛美するその言葉がありますけれども、黙示録の19章に、再び来られる方のことでありますけれども、白い馬に乗って現れ、誠実、真実と呼ばれ、正義をもって裁き、また戦う方で血に染まった衣を着て、神の言葉とも呼ばれている方だ。そのように言われています。黄金を託されるべき、そのような方だと。乳香は祭司への贈り物であります。祭司は人を神のもとへとお導きするもの。イエス様は十字架の死への歩み、死を迎えて多くの人を教え、導き、永遠の命を授ける。そのような働きをなさいます。そのような方が持つべきものとして乳香が捧げられるんです。ヘブライ書の7章の24-25に、イエスは永遠に生きているので変わることのない祭司職を持っておられる、それでまたこの方は常に生きていて人々のために取りなしておられる、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになりますと記されています。祭司として受けるべき宝物を受けていかれます。またこのようにあります。聖であり、聖は聖書の聖ですね。聖であり、罪なく、汚れなく、罪人から離され、もろもろの天よりも高くされている大祭司こそ、私たちに必要なのだ。神は永遠に完全なものとされておられる御子を大祭司としたのですと。没薬はご存知のように死ぬときに飲んだりまた塗ったりするための薬と言われます。死ぬときのための供え物として没薬が捧げられた。ヘブライ書9章27節に、 人間はただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた。そうあります。3人の博士が福音書の記している信仰の事柄をまさに当てはめて、この宝物に託しているんですよね。イエス様の存在が預言を通して異邦人たちに表されたんだなと思います。私たちは確かにイエス様の事柄が敵意を引き起こしてしまった、また無関心がそこにはあった、知っています。そのことを知っています。今もそれはやっぱりある、敵意と無関心。イエス様の時のようにイエス様の事柄が進もうとするときに生まれる事柄があります。そのことをよく覚えながら、しかし私たちは信仰に立っていたいと、そのように考えます。博士たちはイエス様に出会うことが許されました。神がイエス・キリストとの出会いを導いておられる、そのことを彼らはとても喜んだと思います。神を喜んだ。そしてその後に見た夢は、これから先に向かうべきところを指し示したものだと、そのように考えられます。世の中が求めたこととはまた違うことを神様は示してくださるのではないかなと思います。御言葉に学びながら、私たちもそのことを知る機会に導かれていると思います。私たちもまた御言葉によってその信じる道を歩みながら、新たに神様の事柄に出会っていきたいものだと、そのように考えます。共に皆様と歩んでいければと思います。お祈りいたします。神様、クリスマスの事柄を聖書が伝えている事柄を共に考え分かち合うことができたことを感謝いたします。三人の博士たちがあなたの御言葉が語られたことを信じて、遠いところをその距離を乗り越えて、神様の出来事に出会っていきました。途方もないそのような歩みがそこにはあったかと思います。しかしあなたはそのような 信仰の事柄に応えてくださいます。私たちもそのあなたの導きを今もそしてこれからも信じて歩みたいと願っています。一人一人の上に豊かに聖霊を注いでくださり、お導きください。またさまざまなことを分かち合いながら、お互いのことをイエス様が愛されたように愛し合い、そして支え合って、また前に進ませてください。お一人お一人の祈りと願いに合わせて、この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。